定時までに帰れるラジオ。この番組はビジネスパーソンの皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つノウハウやティップスをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックス編集長の野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間などにお楽しみいただけると嬉しいです。今回のテーマは習慣化。年収2000万円の外資系マネージャー、さらに登録者27万人を超える人気ビジネス系 YouTuber を経て、最近独立したハック大学ペソさんをゲストにお迎えした2回目です。前回の第23回放送では、強い危機感こそが習慣化の第一歩ということで、危機感ドリブンという言葉が出ましたが、これは日本の伝統的な企業で働く会社員のキャリア形成にも当てはまるとペソさんは指摘します。そして今回は習慣化の中でも、思考や生活の癖、習慣は一旦脇に置いて仕事の習慣に焦点を当てて、危機感から次の一歩につながる具体的なノウハウをいくつも伺いました。それでは本編に参りましょう。今回ゲストには、人生が変わるハック大学式最強の習慣の著者、ハック大学ペソさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2回目のテーマは、貯めるな、早めの6割が出世を決めるというテーマでお送りしたいと思います。ペソさん自身もですね、会社員を長らくされてたと思うんですけれども、マネージャーの立場になると、はい、やっぱりご自身が仕事をされるだけじゃなくて、いろんなこう同僚部下の方から仕事を頼んだものが返ってきたりとかってあると思うんですけども、
はい、あります。
その時にやっぱりこうどれぐらいの質感とか、どれぐらいのスピード感とかあると思うんですけど、何を重視されてましたか？
まあ、よく言われる質かスピードかみたいなところでいくと、間違いなくスピードを重視したい、してほしいと思ってますね。
これはなぜですか？
それは結局、その一人で考えるその質の高め方というかには限界があると思っていまして、まあ一人で考えるよりも、その方、その例えば部下だったら部下の方と自分二人で考えましょうというふうにやっぱり考えて、なので一人で悩んで質を 100% まで持っていこうっていう努力って、意外ともう7割ぐらいで頭打ちになって、そこからの努力って10割まで持っていくのがすごい時間かかるというか、まあ、非効率になっているってことも往々にしてあるので、まあ、それはちょっと一緒に話し合って、あ、それはこっちで進もうよみたいな話を先にしちゃった方が、結果的にスピードもこう速くなると思いますね。
あんまりずっと貯められて、本人的には10割でも、実はそれより低かったみたいなことって結構ありますよね。なんか
めちゃくちゃありますね。で、変な話、7割とか6割とか、その想定の10割よりも低かっただったらまだいいんですけど、北海道に行けっていう指示を出しているのに、なんか沖縄に向かっちゃってたりとか、その全く真逆に行ってて、ちょっと、
なるほどね、結果がね、違う方向に行っちゃってたりすると、はいはい、まあ、取り返すのにまた時間かかるというか、はい、一からやらないといけないみたいな、
やらなかった方がマシだったぐらいのことになってることもあったりするので、そこは確認をしてほしいなって思いますね。
これ一つのね、仕事習慣ですよね、仕事を進める上での習慣として、はい、まあ、質を求めるのはもちろんあるんだけども、もう6割ぐらいでさっさと出しましょうということなんですかね。こうマネージャーの立場で6割で来た時にどういうふうに感じていらっしゃるんですか、それは。
あ、当然その6割を10割ですドヤーっていうふうに来られると、ちょっと微妙というかちょっと違うんですけど
ちょ待ってと、はい、うん、これ違うよねと100いってないよねっていう、
はい、はい、ではなるんですけど、まあ、ただ当然ちょっとまだ6割でちょっと方向性迷ってるんで、ちょっとアドバイスくださいであるとか、ちょっとまだ全然コスしかできてないんですけどみたいなテンションで、いわゆるまあ6割である、まあ、5割である6割であるってことを認識してますよってことをちゃんと添えられていたら、全然むしろ助かるというか、上司から見ているとなんか安心できる部下になりますね。ちゃんと相談して来てくれるなと。
途中のポイントでちゃんとアラートを鳴らしてくれると、仕事習慣で仕事は質よりスピードだという話をお伺いしたんですけど、はい、他にですね、何かこうこれにもうちょっと注目した方がいいんじゃないかみたいなのってありますでしょうか？
短所をこうなくすよりも長所を伸ばした方がいいっていうのはすごく私の体験上も思っていまして、私1社目がその JTC に入っていて、まあ、人気企業に入っていたんですけど、やっぱそこだとその教育方針というか育成方針として、その弱みをこう潰していきましょうというか、まあ、まんべんなく営業もマーケティングもなんちゃらもなんちゃらもなんちゃらも、まあ、全て一定分かっていた方がいいよねっていう教育をまあ受けたんですけど、
ジェネラリスト教育ですね。
まさにそうですね。で、 今振り返ると果たしてその、まあ、自分自身が苦手だったところ、まあ、それをちょっと埋め合わせるような教育を、まあ、されてきたんですけど、それって今何に生きてるんだろうって考えるとほぼ生きていなくて、まあ、それよりもやっぱその中でも好きだったセールスとかマーケティングとかの領域でちょっと自分自身でこう勉強したりだとか、なんかこう手を挙げて何かをやってみたりっていう経験の方がやっぱり自分自身、むしろ今それで私は食べているような状態になっているので、なんか弱みを潰すっていうよりもやっぱ強みを伸ばす方がいいんじゃないかと思ってますね。
今ねこう JTC、うん、ジャパニーズトラディショナルカンパニーに働いている人からすると、はいはい、いやとはいえなかなか動けませんよ、うん
はい、
で転職もすぐまだ考えてませんよ、うんうん、どうしたらいいですかペソさんっていうこう聞きそうなんですか。
いや確かにそうですね。で、まあ、ただそのジェネラリストは市場価値が上がりにくい、まあ、スペシャリストが上がりやすいって話をしてきたんですけど、ジェネラリストを育てる、まあ、余裕がある会社だとも取れると思うので、
そうですね実際、
まあ、経営体質としては強いところにいるんだなってことをまあ認識しつつ、ただ自分自身がそこでまあぬくぬくぬくぬくやりながら、例えば副業でそのお金をめちゃくちゃ稼ぐとか自己実現をしていくとかだったらそういう選択肢もありですし、本業で何か成し遂げたいんだであれば少なくともそのジェネラリストを育てているという、まあ、ちょっとずれた教育方針とまで言ってしまうんですけど、をしている会社に居続けていいのかと、まあ、転職今考えてないにしても、まあ、いつかはしないと、あの40歳とか50歳とかにその会社にずっといて出来上がる自分ってどういう自分かってところを、まあ、解像度高く想像するといいかもしれないですね。
なるほど。1回目の放送でですね、危機感を見つけるっていうのが、うん、この習慣化の実は最初のセンターピン、一つ目のピンなんだよっていうところで、うん、目標設定とかする前に本当の自分の中での危機感を見つけましょうみたいなメッセージがあったんですけど、うんはい、今まさにその、まあ、ぬくぬくと大海をさまよっている大きな豪華客船に乗ってるんだけど、そのまま沈まないかと、
はい、まさにそうですね
いうことですよね、はい、でもこれ結構ですね、ある程度こう出世してたりとか、はい、ある程度軌道に乗ってるとなかなかこのね、うん、船から降りるのは怖いっていうか、はい、なるんですけど、もっと怖くなるってことですか。
いや本当にそうですね、あの今が一番怖くないというか、ふわふわした不確実なものってやっぱり人間はこう肥大化してこう恐怖心とかを抱いてしまうものだと思うので、やっぱり一度こう立ち止まって、あの例えばその方が30歳なのであれば、40歳の時、このまんま行った時の40歳の自分、50歳の自分っていうのを一度想像してみた方がいい気がしますね。
一つのポイントとしてね、こう理想の自分だけじゃなくて、うん、最悪の自分をまず想像する、それがまあ危機感を見つけるっていうことにつながると、はい、これも仕事習慣の一つに組み入れてほしいということですよね、はい、で、うん、最悪の自分を想像した後にさらに何かやることってありますか、
うん、そうですね、あの最悪の自分を想像しただけだと、まあ、嫌だなぐらいになると思うんですけど
そうですね、なんか嫌だなみたいな、はいはい、
になるんですけど、まあ、その時に自分がまあ本当にこれを失っちゃうとか、
うん、
まあ、こうなるとこれを得られないとか、もうちょっと具体的にですね、自分の姿だけではなくて、そこからまあ発生しそうな、その状態になった時に発生しそうな自分のこう不利益、何がなくなる、何を持てなくなる、何を失うみたいなところを想像するとなおよしだと思います。
危機感を見つけて目標を設定して、まあ、タスクのハードルを下げましょうとか、まあ、メリットを用意しましょうみたいな話をお伺いしたんですが、その後に、まあ、これをどうやってあの仕組み化していくのかみたいなところあると思うんですけども、何かおすすめのやり方ってありますでしょうか。
そうですね、あの私がこれまでやってきて、まあ、習慣化できた中でこれはいいんじゃないかっていうふうに思うのは、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、その中でもおすすめなのは既存の習慣と組み合わせるっていうのは非常にいいかと思ってます、うん、まあ、既存の習慣でもそれは習慣ができてるもん、それこそまあ歯磨きであったり、朝コーヒーを飲むであったり、朝起きたらまあトイレに行くであったりっていうところにまあ組み合わせて、まあ、コーヒーを入れるときに例えば本を読もうとか、入れてる間に本を読もうであるとか、歯磨きの間に例えばポッドキャストでまあ有益なことを聞こうであるとか、うん、そのすでにあるものに組み合わせることで、その1個スイッチが入ったらもう1個も自動的にスイッチが入るみたいな脳の回路を作りに行くっていうのは、その新たに01でこの習慣を取り入れようっていうふうにするよりはハードルは低いかなと思います。
なるほどね、まあ、自分の中でこう、ね、習慣化できるものできないものあると思うんですけども、新たにこの確かに1つショーケースを作って、うんうん、そこに新しい習慣を乗せるっていうのは結構な作業なので、うんうん、まあ、すでにある息するようにできている習慣のところに、まあ、やりたいことをちょっと乗していくということですかね、はい、これはつまり、既存の習慣に紐づけるということなんですが、はい、他に何かありますか。
そうですね、あとはもう周囲を利用するみたいな方法もあるかと思ってまして、例えばもう周囲に、これをやりますということを宣言してしまえば、やってない自分見られるのがまあ恥ずかしいであるとか、なんかできるって言ったのにできないんだっていうふうに思われたくないなみたいな、まあ、自分のそのプライドを使って、まあ、周囲も使うんですけど自分のプライドを使って、やんない恥ずい状況を作るみたいなのはあの 習慣化に対して有効だなと思います。
これどうですかね、今まさにその通りだと思いつつ、例えば Facebook で社会的にこう何かいろんな活動されてる方って結構そういうことされてるんですよね。宣言してからやる、うん、宣言してからやる、うん、一方で自分も含めた周りは宣言せずに伏兵的にやってうまくいったのだけなんかあげるみたいなんて結構あるじゃないですか、はいはいはい、ここ結構差生まれてますかね。こうい
や生まれますね、まあ、なので結局そう危機感が生まれてないんですよね、後者の場合は。ああ別に失敗してもバレないっていうのは危機感が生まれていないので、多分それで成功できるすることってないんじゃないかなって思っちゃうぐらいです
か、ね、その人に宣言できないような、はいはい、自分軸だけの習慣化のエントリーというかなんで、うん、うまくいくはずがないと。
そうですね、多分もうやんないって思ってるんじゃないの、
深層心理ではね、
はい、
あるかもしれないですね、はい、実はもうこれって無理だろうなと思いながらなんか心の中で宣言なんか100回打って一発パンチ当たったら宣言しようかなみたいな、
うん、それぐらいな気がします。
ペソさん自身も例えば日本の伝統的な企業でどういう危機感があったんですか。
私の場合はですね、新卒で入社した会社になるので最初はまあでかくて安泰な、まあ、いい企業だなぐらいで入ったんですけど、やっぱり入ってみるとその会社の中でしか通じないような、その会社の中のルールに詳しい人がこうドデーンと座ってる、
幅利かせてる、
うん、その会社の中のルールに詳しい人の方がなんか優秀なんだみたいな
空気感
がやっぱり強くあって、うん、で当然一社目にそこに入るので、まあ、それが当たり前なんだぐらい、どの会社も同じように行われてるんだっていうふうに思ってたんですけど、なんか最初こう私転職活動をしてみた時に他のよその会社を見て、で私コンサルとそのベンチャー企業っていうで受けてみると、私ベンチャー企業全落ちして書類は全部受かったんですけど、面接もう一次面接とかもう行っても二次面接ぐらいで全落ちして、まあやっぱり言われたのがあなた何ができるのっていうところで、明確にこれができますが言えてなかったし、多分何もできなかったと思うんですよね、はい、なのでそこで明確に危機感というか、もう解像度高く やばいっていうのがもう想像できたからこそ、まあ、そこからやっと動き出すようになったって感じです。
なるほどね、危機感見つける中でも少しアクションを入れてくると、うん、その危機感がよりクリアに、うん、あ、僕の持ってたモヤモヤってマジでやばかったんだみたいなことが気づけるんじゃないかという、うん、まあ、体験談でしたよね、はいはい。この転職とか副業とかって今言葉としてはブームになってますけども、うん、実際にまあアクションを起こす人ってまだまだごくごく一部だと思うんですよね、うんうん、
はい、
やっぱりちょっとそういった面接とか、うん、少し受けるとかで全然違ってきますか、う
ん、あ、違いますね。私自身はまあ転職すごくめちゃくちゃ繰り返して、まあ、ジョブホッパーっぽい動き方をしているので、もしかするとポジショントークっぽく聞こえるんですけど、転職は別にしなくてもいいので、転職活動はもう全人類やった方がいいっていうふうに、まあ、ある種転職活動はその、まあ、健康診断というか、市場に自分が裸で出てみて、会社の看板とかを取っ払って裸で出てみて、でそこで戦って、あなたは、まあ、何点、80点ですなのか85点ですなのか、欲しいです欲しくないですっていうことを、まあ、如実に突きつけられるので、まあ、当然そこで欲しいですって言われたら、まあ、そのスキル、まあ、評価されたスキルを伸ばしましょうでいいでしょうし、そこで仮に私のそのベンチャーに行った時みたいな感じで、あなたいらないですあなた不要ですっていうふうに言われたら、そこからちゃんと危機感を醸成させる材料にするという意味では、もうデメリットほぼ、まあ、自分の時間がちょっと奪われるぐらいでデメリットほぼないので、転職活動は
もう今副業活動してましたね、はい、全人類を転職はしなくてもいいので、はい、転職活動はしたらどうっていうお話でしたね、はい、まあ、私、はい、法政大学のプロティアンキャリアっていうのをご提唱されている田中健之介先生っていうのを、はい、この前ウェビナーでやったんですけども、うん、まあ、キャリアの健康診断、うん、まあ、コンディションをずっと見ておくっていうのがすごくやっぱ大事で、うん、それがまあ圧倒的に欧米とはまあ違っていると。今のお話ですとね、こうやっぱり一回市場大会に出てみると、うん、その状況がすごくよくわかると。市場に出た時に何できますかっていうように、はい、超ストレートな質問ですよね、はい、でそれに答えられるのか、まあ、実績として、うん、経歴としてあるのかみたいなところを持っておくかということですかね、はい、ぜひいい習慣を身につけていただいて、時間資産の億万長者ですね、はい、目指せ。
はい、
ゲストには人生が変わるハック大学式最強の習慣の著者、ハック大学ペスさんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーさんからの番組への感想のご紹介として、魚屋ラリーマンさんから、 前回の白大学ペソさんの習慣化第1回の放送に対してなんですが、準レギュラー笑いと一言だけいただいてます。そうですね、白大学ペソさん立ち上げの当初と、あと年末年始、さらに今回ということで結構かなり読んでますので、準レギュラー化しております。今回ですね、仕事は質よりスピード重視、早めの6割がまあいいんだと、それから長所を伸ばしてキャリアの武器を作ろうといって基本的な仕事習慣の考え方から習慣化につなげる具体的なアクションとして、すでにある習慣の仕組みに取り込む、取り返しのつかないレベルで思い切って宣言するといったような具体的な助言をいただきました。改めてこう並べますと、当たり前だと感じる内容もあるかもしれませんけれども、人の振り見て我が振り直せじゃないですが、全部できてるよというところまでぜひ一緒に伸ばしていきたいなと思いました。例えば脱サラして企業で軌道に乗り始めたという人が身近にいますけども、最後のアドバイスですね、後戻りできないレベルで思い切って宣言するっていうことから結構始まっているケースもありますよね。また既存の習慣に取り込むということなんですが、 SNS 投稿もこう何か歯磨きのように毎日毎朝やらないと続かないよというふうに最近友達が言っていたのも、この話とも重なります。間もなく開始3ヶ月の定時ラジオなんですが、ぜひどこかの皆さんの習慣に入れていただけると嬉しいなと思いながら今日の話をまとめております。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀美でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。